田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、13ページ。今月のテーマ、被爆70年の最後に、科学者などによる平和の会議、パグウォッシュ会議世界大会が先月長崎で開かれました。これまで広島では2回開かれていますが、長崎では初めての開催でした。核実験の禁止や核不拡散条約、NPT の制定などいくつもの功績があり、ノーベル平和賞も受賞したこの会議が被爆70年という節目の年に長崎で開かれたことにはさまざまな意味があります。世界中から集まった多くの科学者に被爆地長崎を見てもらい、被爆者の話を聞いてもらえたことは大きな成果でした。ヤングパグウォッシュ会議に出席した若い科学者たちと長崎や全国の若者たちとの交流が行われたことも未来につながる有意義な企画でした。パグウォッシュ会議が受賞したノーベル平和賞のメダルの複製が長崎、広島両市に送られ、長崎ではすぐに原爆資料館に展示されました。これも同会議と被爆地が同じ目標を持ち連携していることを示す一つの成果だと思います。そして最後に出された長崎宣言の長崎を最後の被爆地に、対立を超えた対話をという2つの言葉は永遠に変わらない人類のメッセージとして残ることになるでしょう。パグウォッシュ会議の開催は議論の内容だけでなく、さまざまな意味で長崎の歴史に残る出来事でした。ベルギーにイーペルという小さな市があります。人口は3万5千人ほどで、以前は繊維産業が盛んな町でした。その映画を物語るように市の中心部にはとても立派な繊維会館があり、今は市庁舎として使われています。この町には忘れてはならない歴史があります。第一次世界大戦で激戦地となり、60万人以上が犠牲になったのです。ドイツ軍が最初に本格的な毒ガス攻撃をした町でもあります。連合国軍が戦場に向かう起点となったメニンゲートという石造りの大きな門の下では、毎日午後8時に戦没者追悼のための式典が行われます。ラストポスト協会という民間団体に所属する市民がトランペット演奏をして、おごそかな雰囲気に包まれます。世界中から戦没者の家族が訪れ、花を捧げます。戦争の悲惨さを伝えようとする人の営みが世界中にあります。どこも長崎の仲間です。被爆70年の今年は交流し、お互いのことを知り、仲間を増やすことが確実に平和をつくる力になるということを改めて感じた一年でした。パグウォッシュ会議もそうです。これからも世界と交流し、平和をつくる街になるという長崎のビジョンに向かって着実に歩いていきましょう。被爆70年の今年は市民の皆さんと一緒になって多くの発信をした一年でした。記念事業ではありませんが、12月には長崎を舞台にした映画、母と暮らせばの上演が始まります。吉永小百合さん、二宮和也さんの主演です。どんな映画に仕上がっているのか、とても楽しみです。被爆70年に山田洋次監督が長崎を舞台にした平和の映画を作ってくださったことに感謝します。ぜひ皆さんも映画館にお出かけください。出かけてみる、知る、街のおすすめスポット。長崎プチ旅行、和の佇まい、寺町の歳時記。今月は師走、僧、師が町中を馳せる月という意味で師走とした説があるという。そこで寺院が立ち並ぶ寺町地区に出かけてみた。長崎開港から江戸時代初期にかけて、中島川沿いに市街地が広がり、風頭のふもとには寺社群が形成された。中島川寺町界隈では通りを散策したり、途中でカフェに立ち寄るのも楽しい。また歳時記を生かしたこのエリアならではの催しも楽しみの一つだ。その一つ、この地区のお寺では大晦日に除夜の鐘をつくことができるほか、いろいろな振る舞いも。例えば興福寺の除夜釜では抹茶と真っ白なお汁粉が振る舞われる。寺町の鐘の音の中で1年を振り返りながら過ごすのはいかがだろう。写真、風情のある町屋が並ぶ。 写真は東古川通り、興福寺、大雄宝殿、市役所本館、案内所などで配布のお散歩マップで祭事を紹介、周辺の地図もついています。写真終わり。一年を振り返りながら過ごすのはいかがだろうか。